モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
Kame sumi chachara veramani sikha padam samadhiyami.
Musavada veramani sikha padam samadhiyami.
Musavada veramani sikha padam samadhiyami.
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド
マカハンニャハラミタシンギョ
Yeah.
生堅固恩海苦道一切シャリシシキフイククフイシキシキソクゼクゼシキジュソギョシキヤクブニョゼシャリシゼショホフショフ滅不苦不浄不増不減
成
功苦中無色無受創業色無限二微絶身に
無
色小未即法無限界内し無意識界妙薬無無妙事内し無老死薬無老死人呪滅道無知薬無得意無所得公大涅槃にゃはらみたこしむけげげこむくふおんりいさいてんどむそねはんさんぜしょぶつえはんにゃはらみたこあのくたら三脈三母内こちはらみたぜ大人衆ぜ大名衆上州税務と同州の上位採掘不幸骨折般若波羅蜜多臭足節臭圧手や手腹や手腹創や手粗赤般若心行願わくはこの苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを自法三思一思
どうぞ入ってください。うん、ということで、そこら辺ちょっと。 席用意してください。はい。いや、そこ座っててください。濡れてない？大丈夫ね。大丈夫ね。はい、雨の日曜日で、なんか。はい、ですね、たくさん結構あるんだけど、まあ、少しずつね、やっていきましょう。はい。ですね、今日のね、まず台から先に言っておきますね。先に言っておくと、見通しがつくと思うんでね。不価値ね、不価値っていうのは、知ることはできないってことですね。風に可能の可に知、知ることね、不価値を前にしてってください。あ、ごめんなさい。不価値を目の前にしてにしてください。うん。まあ、ちょっとね、ここ2週間ぐらい、誓願ということと菩薩ということを、ね、やってきました。ね。で、今日は、まあちょっともちろんそのつながりもあるんだけど、ちょっとね、その不価値なものに対する、ことをね、ちょっと考えていきたいと思います。で、これはね、まあ、あらゆる文脈があるから、まあ、それはまあ少しずつね考えていきますけども、うん、もう、何仏教とかスピリチュアルなことだけじゃなくて、何かに触れて何かわけのわかんないものがあって、不思議なものがあって、ね、で、その不思議なものに触れているっていう感動っていうか感覚があるかないかじゃないですか、何でもね。で、これがないとその人がやることって全然面白くないわけですよ、ね、で、その人がアーティストだったらもう致命的だし、で、アーティストなんで特別、ね、あれかもしれないけども、だけどもその人は普通の会社で働いていて、もうどんな会社だって何かを生み出さなきゃいけないわけで、ね、それが、ね、工業製品であったりサービスであったりいろいろあるわけだけど、だけどその時に何か本当に人生の不思議なものに触れているっていう感覚がない人間が生み出したものっていうのは面白くも何ともないわけですよ。で、面白くも何ともないものっていうのは全然魅力がないから、だから当然売れないし、だから当然ね、営業成績も上がらないっていうね。で、これはもう結局日本経済の問題にいきなりなってくるんだけども、まあ別にここが経済についてね語る場所じゃないからそれはしないですけども、その不価値なものに触れているっていう感覚があるかないかっていうところで、これはもう、まあ、でここは今日はね、もちろんここは瞑想とか何とか話し合う場所なんで、ここはもう宗教とかスピリチュアルなことを、お専門にやってますので、だからそれこそ我々の一番急所の部分なんだけども、で我々のこの急所の部分の不価値なものに触れているっていう非常にみずみずしい感覚があるかないかでもう全然話が違ってきちゃうっていうことを、まあ今日話していくんだけども、だけどそれは何も宗教とかスピリチュアルなことに限らないで、これもどんな人だってそうで、で、そこそのみずみずしさがなくなってしまったらば、人間としても本当に面白くも何ともないことになってしまうし、その面白くも何ともない人間が作ったものと、いうものも面白くも何ともないものになって、で、面白くも何ともないものっていうのはこの資本主義の社会では全然魅力がないから、で、結局経済的な価値も生んでいかないっていうね、っていうことになるじゃないですか、ね、そうなると本当にこれもなぜ今うまくいかないのかっていうことの根本的な理由にもなってくるし、で、逆に言うと今非常にコンスタントに恐ろしく魅力のあるものを生み出している会社があって、で、なぜその会社がそれだけ魅力のあるものを生み出すのかっていうと、そこの CEO がクレイジーな人でね、で、そのクレイジーな CEO がクレイジーなままに何かを もう駆り立てられたようにこの何十年間頑張ってきちゃってるから、だからそこの会社が作るものは恐ろしく魅力があって、まあアップルのこと言ってんだけどもそういうことになるじゃないですかね。だからでそれは何もその経済の問題だけじゃなくて、今日まあ私はもちろんスピーチャーのことについて話していくんだけども、どうもねそのあたりが急所になってくるんですよ。それでね、私もこんなところでこういう話をしてるじゃないですか。で、そうするといろんなまとめられ方をするんですよね。いろんな まとめられ方。私もそんな、私は須田町アラでグーグルは絶対しない人間なんだけどね。するとちょっとなんか変な文章いくらでも出てきそうだから。だから須田町アラとか山下領土でグーグルは絶対しない人間なんだけど。まあでもそうは言ってもなんか時々噂入ってきて、でまあなんかちょっと非常につまらないまとめられ方をすることもあるんだけども、でそういうのを読むと、あこれつまんないなと思うわけですよ。であこれつまんないなと思って、でこうで結局こんなつまんない子だったらやる気起こらないだろうなと思うし、でそしてもし一方案でやってることがそんなつまらないことだったら、そんな雨の日に、雨の日曜日に午後にね、わざわざ来ようなんて起こすわけないですよね。だからそれは何も一方案でやってることがつまるかつまんないかって話ではなくて、その何でもね、本当にそれを、魅力を感じるのか感じないのか、みずみずしく何かを感じるのか感じられないのかっていうのは本当に急所の部分になってきて、でそれを、今ね、今ちょっとスピーチャーのことに当てはめると、その実につまらなくまとめちゃうことってあるんですよ。でそれはそのつまらなくまとめた何かが本当につまるかつまんないかって話ではなくて、ある精神のあり方の持ち主はどんなものに触れても面白くないんですよね。だからどんな本読んでも面白くないし、どんな音楽聴いても面白くないし、どんな出来事はであっても面白くないし、どんなどこへ旅行行っても面白くないし、でそうするとどんなとこへ旅行行っても結局面白くなかったっていうね、感想しか書けないとかねっていう風になっちゃうわけですよ。でそれも私も本当にこういうことをやってて、本当にたくさんの人に会ってきて、いろんなリアクションを受けてきて、でこれ一体それどういうことなのかなっていうことは分かったんだけども、結局 thinking mind の世界を一歩も抜けていないんですよ。でそれ で我々が一本でやろうとしていることはもう thinking mind の世界を出たところに直接触れるか触れないか で直接触れて、その時にじゃあどうやってもっと深く触れていくのか、あるいは直接触れるためにはどうしたらいいのかっていう話ばっかりしていてね。でだからそういう話をしていて、それに従ってもらってその thinking mind を超えた世界に一旦触れたならば、これはうわとんでもないものに触れてしまったぞっていう非常に強い驚きとかなんかがあって、でいやこの先もっとこれを深めていきたいっていうね思いが当然湧いてくるじゃないですか、ね、だけどもその方向へ行かない人もものすごく大勢いるわけですよ。でなぜ行かないのっていうことをずっといろいろ思ってたんだけど、やっぱり結局のことを触れてないのね。触れてないってことは結局 thinking mind の世界をただの1秒も出たことがない、ってことなんですよ。でただ thinking mind の世界をただの1秒も出たことがない人間が、で人間が落ちる2つの罠があって、でその2つっていうのはもう簡単な話で、一つはもうそういう人たちは thinking 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 してるから、当然、thinking っていうコンセプトによって何かを全部捕まえようとして、で thinking っていうコンセプトを使って何かをきちんときれいにして、でコンセプトで何もかも理解しようということですね。だからそういうふうな、知的な概念遊びに一気に走ってしまうか、でそれとなんか正反対のようなんだけど、本当は双子の兄弟がいて、でその双子の兄弟が神秘体験ですね。 だけどもこれは本当に神秘体験じゃないんですよ。でだから、その神秘体験についてペラペラ喋るなんかの先生にいきなりコロッと参ってしまうということですね。でこれもう先に言っちゃったけどさ、本当に神秘体験じゃないってことは、要するに本当の神秘ですね、 Thinking Mind を超えた世界に触れている人間だったらば、もうじゃあそれはどうやって触れられるかって言ったらば、そのこの地上の上を、マインドフルに一歩一歩歩いた時じゃないですか。で一歩ね、まあ、今日ちょっと雨降ってるかできないかもしれないんだけども、地球上をマインドフルに一歩一歩歩いた時に我々はとんでもない世界に入っていって、でだけど仏のなんかあのとんでもないって言ってもなんかすごい、ねあのこいわゆるの、ね、神秘体験とかとは全然違うものですけども、だからそういうところで本当の何かに触れた人間はいわゆるの神秘体験ですね、なんか水の上を歩くとかっていうものに一切の興味を失うんですよ、すでにね。だからいわゆるのオカルトだとかそういうことに対してもう一切の興味を失うわけね。なぜか本物を知ってるから。だから本物ダイヤモンド知ってたら偽物ダイヤモンド何の興味もないじゃないですか、ね、だから大丈夫なんだけども、だけどこの本物ダイヤモンドを知らないと偽物にいきなりやられてしまう、水の上を歩く人にいきなりやられてしまう、あるいは俺は水の上を歩けるぞっていう人にいきなりやられてしまうということなのね。だからどうもね、まあ、だからある意味かわいそうといえばかわいそうなんです。その人一度たりともティンキングマインドの世界を乗り越えたことがないんだなって、ね、だからティンキングマインドを乗り越えたことがない人はが今言ったように2つのものにすがってしまう、一つは、概念遊びですね、それと神秘体験をペラペラ喋る先生ですね。もうこの2つだけなんですよ。これはもうずっとそうでね、1995年のあの事件からしてずっとそうで、愛も変わらずなんだけども、だからそれを乗り越えていくために今日は不可知っていうね、問題をもう一回取り上げます。まあ、ちょっと池田明子さんの文章とか、まあ、ティク・ナット・ハン氏の文章なんかを、ね、読みながらね、やっていきます。でだからそこら辺をね、今日はきちんともう一回整理できたらいいなと思います。そうでない限りなんか要するにつまらないでしょうって話なんですよ。そんな風にしてみたところで、ね、あのだからじゃあつまらなくない、つまる話で、ね、本当にワクワクするようなみずみずしくて、ね、あのっていうワクワクドキドキするような、ところが、もしあのこういうメソッドをやってる人間が触れていなかったらね、面白くないですよ全然。で、でそれはもうさっきも言ったように宗教とかスピーチュアルなとか瞑想とかなんか非常に狭い業界の話ではなくて、あの結局その一番そういう不価値なものに触れてそこでワクワクドキドキ、っていうものが、なきゃいけないのにこれがなかった場合に、そしたらもうなんていうかな、世の中全体も面白くもなんともないですよね。でそういうワクワクドキドキがないアーティストなんか面白くなんともないわけだし、そうワクワクドキドキがないなんとかの製品だったらね、プロダクトなんか何の面白みもないから売れるわけないしね、っていうことじゃないですか。だからあのこれはもう今日はもちろん経済のこととかそんなことを話すつもりはないんだけども、今日のことは絶対にあのなんか世の中のマイノリティのスピリチュアルな人をやってる人たちの非常にマイナーな話題だなって話じゃなくて、あのまあいよいよねアメリカ経済デフォルトになるかならないかってオバマさんが必死にねやってますけども、でそのぐらい今世界全体がきつい状況になってます。だからだからあのそのアメリカのデフォルトの問題からを意識しながらね、ってことも要するに世の中全体のことを考えながら、でそのコアになるところで、今日は不価値っていう問題をねあの取り上げていきたいと思います。なんだけどちょっと話今飛びすぎてもう一回ちょっと最初からやりますからね。はい、告知からね、先に行きます。 いくつかね、3つぐらいあるかな、告知がね。はい。じゃあ、まあ、一つ、一番、来週はね、来週の日曜日は、池袋の金六市会館でやりますので、ね、いつも通り1時からね、いらしてください。で、それで、その後ですね、来週の水曜日ぐらいになるかな。水曜日ですね。8月10日からですね。で、15日月曜日まで。御嶽の接心やります。もうこれも何回やってほど告知してきましたけど。まあもう、ちょっとあそこは、借り切るので、借り切るために20人必要っていう約束だったんですけど、まあもちろん20人は、とっくの昔に超えてますけども、去年でね、あれだったんで、人数はいくらでも受け入れますので、まだまだ10日間ありますので、どんどん申し込んでください。一応ね、多分今年、多分日本人だけになると思いますね。だから、あまり私も英語の方で告知とかしてないんでね、今のところ日本人だけなんで、台湾の人はちょっと今年は忙しいようなんで来ないし、だから多分日本人だけで日本語でやると思います、ね、はい、ですからぜひ、まだの人は申し込んでください。でそれから出席するって言っていながらまだ日程を、ね、言ってない人が何人かいるんですけども、そういう人はちょっと日程の方を、メールで書いて送ってください、ね、お願いします。それでね、今日のメールにも書いたんだけども、8月15日ね、最終日なんだけど、それちょっとね、次の人たちがいるので、我々は、朝食までっていうね、約束なんで、で、まあ、終わって、掃除して、お茶飲んで、午前9時ぐらいにね、ゆっくり出発しようかなってね、思ってます。それで、まあ、まだ朝早いんで、1日あるんで、で、まあ、帰りたい人も帰ってもらって結構なんですけども、ね、ちょっとお昼をね、どっか、新宿あたりにで、食べながら、ちょっといろんなことを話して、たらいいんじゃないかなと思ってますんで、そこもね、8月15日まで残る人はちょっと考えておいてください。まだ別にお店とかの予約とは何もしてないんだけども、ね、お願いします。で、っていうのはちょっとね、今年の秋ぐらいからちょっと一方案の、活動もだんだんと公っぽくなってくるので、ちょっとね、うちら身内だけでちょっと話しておかなきゃいけないことたくさんあるんでね。と言っても身内って言ったって接心参加する人はみんな身内ですから、ね、最終日まで残る人は、その日のお昼をどっかで一緒に食べながらいろんなことを話し合えたらいいなと思います。まあ、大体新宿あたりを考えてますけどね。はい、それが接心ですね。でそれと、あ、そっか、Google プラスのことはいいと思うけども、ね、まあ、ご存知のように、Google からいよいよ、ね、最終版のソーシャルネットワーキングサービスが出ましたね。もう1ヶ月ぐらい前に出て、ただ招待制になってんで、なかなか皆さん招待のメール受け取らな、取ってなかった人も多かったと思いますけども、2、3日前に私の方から、メーリングリストに載ってる全員に送りました、ね。ですから、まあ、適当に別に 入ってお金払うとかね、全然そんなことないんですよ。Facebook ほども全然もうないんでね、非常に緩やかなサービスですので、ね、ぜひ、まあ、ちょっと覗くぐらいは覗いてみてください。ちょっとねさすがに Google 違うなと思いますね。Facebook っていうのはご存知のようにハーバードの、ね、若い学生たちが始めて、だからちょっとね、ちょっと人間理解が、やっぱハーバードの若い学生の理解に基づいてるんですよね。だけど、Google となるとさすがに、Google プラスを説明する動画いくつか見たと思いますけども、ちょっと人間理解がハーバードの若い学生とは格段に違いますね。いや、要するに、人間関係というのがよしこれをビジネスの人脈に使ってやるぞとかね、っていうのとはちょっとずれて、やっぱりそういうものを大切にしていこうとかね、 いうことですので、一番まともじゃないでしょうかね。ですからこの1ヶ月の間非常に評判がいいですね。日本のメディアでも、特にアメリカのメディアでも、ね、ですから、でこのポッドキャストを聞いていてメールを受け取ってない人で招待状欲しい人はちょっと私まで連絡ください、ね、いくらでも招待メール出しますので、はい。それともう一つね、これはこれ全然関係ないんだけども、いや私も海外でね、携帯メール使った人が、携帯を使った人が、で日本の携帯と一番大きな違いどこにあるかって SMS なんですよ、ね、で日本の携帯メールっていうのは非常に特殊な発達の仕方をしてきているんですよ、ね、まあ、ガラパゴスとか、まあ、いろんな言い方してますけども、だけど海外の SMS っていうのは本当に携帯だけ、携帯同士オンリーっていうのが圧倒的に多くて、だからでもちろんショートメッセージしか送れなくて、だからシステムに非常に負担がかからないので、アジアやインドでは、インドとかね、ああいうそんなインフラがしっかりしていない国では圧倒的に信頼されたコミュニケーション手段としてあるんですよ。でだから日本はかえってあまりにもいろんなものが発達しちゃってるから、こんな簡単なものはちょっと今まで軽視されてきたんだけども、でも、ね、今ようやくキャリアの壁がなくなったん で少なくとも我々は SMS を徹底的に使っていきたいと思いますので、まあまあ、私への今日書いたように私へのメッセージは70文字以下の場合は SMS で送ってください、ね、それ以上の場合は G メールで送ってください、ね、でそれでも全部すっきりしますので、はい、まあそれでいいです。それでですね、いきなり行きましょう。はい。で、どういう問題かっていうところ辺からね、入っていきましょうね。はい、今日は付加値っていう問題について話すんですけども、で訳の分かんないものっていうものがあって、でそれに対する非常にみずみずしい感覚っていうのかな、それがあるかないかっていうところで、それが瞑想とかね、宗教とか仏教とかなんていう場合に、そこが本当に切れ目に境目になるんですけども、でもさっきも言ったようにそれは何も非常に宗教とかなんかそういう非常に狭い分野の話ではなくて、だけではなくて、ね、この何かわけの分かんない不価値なものに対する非常にみずみずしい、それを不思議と思うその感覚ですね。でその感覚がなかった場合にもう魅力のある工業製品だと作れないんですよ、ね、でだからこれは何もなんかわけのわかんない非常にマイナーな人たちの問題ではなくて、今、ね、ビジネスの第一線でやってる人たちの問題でもあるってことを、一応言葉で楽器を入れてから、まあもうちょっとね、ビジネスではなくて瞑想そのものについてね入っていきたいと思います。はい、まあちょっとね今日も本人来てますけども、さっきも言いましたけども、その瞑想っていうのはずっと言ってきたように、Thinking Mind の世界に閉じ込められていた人間が Thinking Mind の世界へ出るっていうことに尽きるのね。だけど、まあ、ちょっと、まあ、今日は新しい人何人か、結構半分以上新しい人だから、もう一回ちょっと、これはもう私、ポッドキャストの中でも100万回言ってきてるから、まあ、高いよって話になるけど、まあ、10分ぐらいちょっとね、 また新しい人いらっしゃるんで一応まとめて言いますけども、いやまあね、結局瞑想って言って何をやってるのってねよく言われるし、でそれに対する答えは、まあ、いろんなレベルがあって、まあ、すでにもう、認知されたいろんな瞑想メソッドとかねあって、で瞑想センターとかがあって、だから、はい、世の中にああいう瞑想センターありますよ、瞑想先生いますよ、でその先生がなんとか瞑想を知ってますよっていうことを言えばなんとなく分かった気になるわけですよ、ね、でまあ日本はちょっとその点 あれなんだけども、まあ、日本以外の大体どこの国でももうすでに瞑想とかなんとかっていうのは一応社会的に認知されていますから、まあ一応その社会に属する誰もが要するに瞑想ってこういうもんでしょっていうね、理解があるわけですよ、ね、それで、今度の休みには瞑想センター行きますって言っても別に不思議られないそういうとこですねあるわけね。ただ日本がその場合ちょっと非常に特殊な事情があるっていうのはもちろん分かってますね。だけどまあそれはともかくとして、で瞑想じゃあそういうね、瞑想センターがあります、瞑想メソッドがあります、瞑想センター先生がいますっていう、いわゆるそういうことではなくて、じゃあ瞑想って一体何をしてるの、その実質的なところでは。でそれでまあ、具体的 なんか体の感覚を見ますとかね、呼吸に集中してますとか、歩くのを集中してますとかね、まあ、いろんな言い方するけども、まあ、それも単なる方法であって、で究極のところに行って何をやってるのよってねなるわけですよ。で究極のところに行って何やってるのかといえばもう簡単な話で、我々が、ずっと閉じ込められていたティンキングマインドの世界を出るっていう話ですね。だけどもこれを言ってもほとんど意味持ちますか？持たないと思うんだけどね。なぜかって言ったらば、私ティンキングマインドの世界に閉じ込められていたんですかって多分言われるんですよ。でじゃあティンキングマインドの世界って一体何ですかということになるじゃないですか、普通はね。だけど話は簡単で、皆さんずっと朝から晩までティンキングしてるじゃないですか、ずっと考え事してるじゃないですか、ね、でそれはだから何ですかっていうのと同じで、ね、だから何ですかってことは、まあ、自分がティンキングしてるのは認める、だからそれでって話になるんですよ、ね、で結局今ね私が瞑想っていうのは皆さんがティンキングのマインドの世界に閉じ込められているからそこから外へ出ることなんですよ、でその方法として瞑想っていうものがありますよって言った場合にそれが本当に皆さんにとって意味を持つか持たないかって話なんですよ、ね、でそれはまあ多分今日のここいらっしゃる人、まあ多分私のポッドキャストをすでに聞かれてるからいらっしゃると思うから、まあ大体分かってらっしゃると思うけども、まあこれを例えば全く私のポッドキャストも聞いたことがない、ね、仏教のことも全然勉強したことはないっていう人が、に、あなたはね、ずっと thinking mind の世界に閉じ込められてるんですよって言われても多分、うんともすんのピンとこないでしょうね。だからそういうことを言われても、はい、私は確かに一日中ティンキングしてるのは認めるけども、だから何なんですかっていう話になって、で、私のティンキングのやり方がのろかったり、ちょっと不正確だったらば非難されてもしょうがないから、それは認めます。だから私はもっと正確にティンキングするし、もっと早くティンキングするし、そのための訓練をするね、なんか、脳のパズとかね、やったりとか、ね、脳を、刺激してね。っていう、だったら認める。で、もっと脳を、フル回転させて、でもって、学校の勉強をもっと成績上げるとか、ね、ビジネスの能力をもっと上げるとか、っていうんだったら話は分かるんだけども、だけども、ティンキングしてるってこと自体を非難されてもちょっと困るんだけどっていう話になるじゃないですか。ね、で、結局そこなんですよ。だから、もう一回まとめるとね、世の中においては間違ったティンキングをしてるとかティンキングのスピードが呪いってことで非難されるのは分かります。だから私は正しくティンキングしようとする、ね、 あるいはもっと早くティンキングしようという方向に訓練をするという話だったら分かる、ね、これだったら分かるはずですよ。だけどもこれだったら皆さんの会社の同僚のすべてが、学校のクラスメートのすべてが同意してくれる話です。いいですか。だけどティンキングしていることそのものが悪いと言われても、そんな話聞いたことないってことになるじゃないですか。じゃあ当たり前で、そんな話は小学校の1年生から今まで一度も学校の先生とか言われたことないんですよ。で、親からも言われたことがないんですよ、ね、で、職場のボスからもそれで怒られるってことはないんですよ、ね、で、結局そうなってるのね。で、そうなんだけども、じゃあそれだったら皆さんは一生懸命もっと早くティンキングするトレーニングと、もっと正確にティンキングするね、サイエンティフィックティンキングとかね、まあ、今いろいろあるです、ありますよね、いろんなティンキング、クリエイティブティンキングとか、まあ、いろんなあるんだけども、っていう訓練をする、すればいいだけの話であって、で、瞑想する必要なんか一切ないんですよ。じゃあなぜ瞑想しなきゃいけないのかって言ったらば、そのだから、なぜ瞑想しなきゃいけないのかっていうことの前提条件として、瞑想っていうのはティンキングマインドを乗り越えることである。で、その方法がいろんな瞑想メソッドであるってことの前提条件は、ティンキング、の世界っていうのがどうも悪いもんだっていうね、っていう条件、そういう前提条件になるじゃないですか、ね、で、ティンキングの世界っていうのがどうも、まあ、悪くはなくても、まあ、少なくとも苦しい世界っていうものがあって、で、そこから出ることが瞑想なんだっていうことで、初めて瞑想の意味が成り立つわけですよ。だけども、このティンキングの世界が苦しいもんだっていうところが、多分世の中のほとんどの人が理解できないし、あるいは理解同意しないですね、ディスアグリーになっちゃうんですよ。これわかりますね。で、ですからまずね、この部分なんですよ。ティンキングっていうものが苦しみを生んでいる、ティンキングの世界っていうものは苦しみの世界なんだっていうところが、まず第一条件なんだけども、この第一条件のところで私はそうは思わないって言われたら、だったら皆さんがしなきゃいけないのは、もっと早くティンキングすること、もっと正確に緻密にティンキングすることになってしまって、瞑想する必要は全然ないわけですよ。だけども、わざわざなぜ瞑想としようっていうことになるかっていうと、どうもね、私なんか苦しいのよ、なんか不安なんですよ、なんか憂鬱なんですよ、なんかやってても面白くないんですよ、なんか心配しても止まんなくなっちゃうんですよ。で、そしてなぜって言ったらば、でね、その理由でいろんなことを考えてきたけども、まあ、今だったらもちろん、ね、3.11 以降の特殊な事情があるから、ね、そのせいだっていうね、ことも言えないこともないけども、だけどもその、どうもね違うんじゃないのかっていうふうに私はなんか感じるのよね。今まで一生懸命なんかね、何が悪いと思って一生懸命それをね、攻撃したり変えようとして、それでなんとか一生懸命不安から逃れようとしてきたけども、全然私うまくいかなかった、ね、で、一生懸命不安から逃れようとあらゆることをしてきたけども、私全然うまくいかなかった。じゃあなぜこんなに私不安なのっていうね、ってところで、どうも我々の不安だとかね、そういうものは我々がティンキングマインドの世界にいるからじゃないのっていう、ことがね、分かってきて、初めてそれが分かってきて初めて、瞑想っていうことが意味を持つんですよ。ね、それが持たない限り、瞑想やる意味ないじゃないですか。 ね、それよりかは皆さんはもっと早く、thinking する訓練をすればいいか、あるいは皆さんの不安とか、ね、心配の原因がもっと別なものであるんだったらば、ね、あの放射能が届かない場所へ移住するとか、ね、すればいいだけの話であって、ね、あるいはもう水道にちょっとあれが入っているか不安だから、ね、海外から輸入したミネラルウォーターだけを飲むとかね、でそういうことをすればいいだけの話じゃないですか。だけどもどうも私そんなこと一生懸命やってきたんだけども、そういうことやればやるほどだんだんだんだんもっともっと不安になってきちゃうんだけどもってね、で風になってきたのは、でもやればやるほどどんどんどんどん心配が重なってきちゃって、不安どんどんどんどんどんどん不安になってきちゃって、もうたまらないのよってね、もう福島離れて関東も離れて九州まで行ったんだけども、だけども不安なのよって、ね、となったらば、だいたいそこら辺から物事は始まるわけね。でじゃあなぜって言ったらば、どうも私の不安の原因はね、もっと別なことを考えて、だからいろんなことをやってきたんだけども、どうもそうじゃないらしい。どうも私の不安の原因は自分のこの心そのものにあるらしい。自分の心そのものにあるってことは、もっと具体的に言うと、我々がずっと thinking mind の世界にいるかららしいっていうね。っていうとこまでが煮詰まっていないと、瞑想の話にはならないのね。ならないんですよ。だから、これも前、まあ今日ね、今日半分ぐらい新しい人なんだけども、これも毎回 3.11 以降言ってますけども、本当は 3.11 以降で、極端に本当に人がいろいろ分かれちゃって、一気に瞑想の方向に突き進む人と、ね、瞑想を一切やめちゃう人と、ね、見事に分かれて、だからその 3.11 以前も瞑想やってた人たちがね、 3.11 以前も瞑想やってた人が 3.11 以降さらに深く瞑想をやる人と、もうとっくの昔やめちゃった人と、でそれプラス 3.11 以降初めて瞑想の世界に入ってくる人がいて、でその 3.11 以降初めて瞑想の世界に入ってくる人たちの、ほとんどの理由は、どうしようもない不安だから。だけどもこの不安っていうのはを解消するために、私はあらゆることをやったんだけども、やればやるほど不安になっちゃったっていうことになって、で私の不安の理由は、私はやっぱり放射能のせいだと思ってたんだけども、どうもここら辺で根本的に間違い、思い間違いをしていて、私が不安なのは不安だからだっていうね、ことが分かってきて、だからこの不安だ、この不安そのものを乗り越えることを私はしたいの。で、それがどうやら瞑想らしいということは分かったの。だからこの瞑想のやり方を教えてほしいっていうとこまで行ったら、もうここから先は一気ですね。で、ここが分かんないと、あ、瞑想っていうなんかいい、なんか良さそうなものがあるねって言いながら、なんかこの瞑想の周りでちょっとぐるぐる回ってしまうっていうね、ことがなってしまいますね。はい。で、それで、まあ、ちょっと待って、これはもう散々話したことが、これは今日の主題じゃなくて、一応ね、今日は新しい人がたくさんいらっしゃるので、一応、念のために言っただけで、まあ、これはもう、今までの、ポッドキャストの中でも、100万回大げさだけども、何十回となく、ね、繰り返してきたことですから、今日は先行きますよ。ね。一応、そういう前提条件があって、自分の苦しみっていうのが、どうも、私の苦しみの原因は、なんか外にあるいろんなものではなくて、私の苦しみの原因は、私の心なんだっていうね。ここだけなんですよ。で、ここを本当に理解してもらわないと、皆さんがね、瞑想やる意味なんか全くないですよ。本当に。ね。で、だけど皆さんが本当に私の苦しみの原因は私の心なんだっていう、身も蓋もないところに気づいたらば、じゃあどうしたらいいのっていう話に次に進めて、でそうして、こうこうこうこうこういういろんな方法があるよってことになって、でこんなでいろんな方法っていうのは、まあ、呼吸を見るっていう方法とかね、体の感覚を見るっていう方法とか、あるいは慈悲を養うっていう方法とか、いろいろあるんだけども、でこれは、まあ、もちろん後で、ね、法話の後でやりますけども、 このいろんな方法を使って方法というのは単に方法に過ぎないから、ね、で例えば呼吸を見るっていう方法を使ってで呼吸を見るっていう方法を使ってあなたは一体何をしようとしてるの我々は一体何をしようとしてるのっていうところが、ね、はっきりしないとダメじゃないですか、ね、でその、呼吸を見るっていう方法を使って我々は Thinking Mind の世界を乗り越えようとしているんだっていうねっていうことをまずちょっと一つ置いてくださいまあ、それに同意するかしないかはちょっと今日はちょっと今すぐに判断しないでください、ね、でまあ それは同意しないなんて言って、まあ、すぐ、ね、出られてもいいんだけどそれはもうちょっともったいないから、まあ、せっかく来られたんだから、ね、ですから、まあ、とにかく、自分は私の苦しみの原因はやっぱりいろいろあるいろいろあって、ね、あ自分の心だとはって言われてもちょっとピンとこないかもしれないけども一応ねまず、一応、うん、どうも自分の苦しみは自分の心そのものなんだっていう、お釈迦様の考え方を、まあ、今日の午後だけは一応同意してもらってでその上で、じゃあ心がこ自分の苦しみの原因だったらばじゃあ苦しみを乗り越えるってことはどういうことなのでその乗り越えるためになんかいくつかの瞑想の方法があるみたいなんだけどもで呼吸を見るとかねでそうすることによってなぜ呼吸を見ることによって苦しみを乗り越えられるの、まあ、ちょっと、まあ、なんとなく理屈とは分かるけども、まあ、じゃあちょっとやってみるかっていうねで感じでちょっと、まあ、やってみてくださいね後ほどねまあ、少なくとも今日一日は今日の午後だけは、一応ね賛成してもらってちょっとまあやってみてください、ね、はいでそれで、そういうふうにやってくるとね、非常にいろんな微妙な問題が出てきます、ね、で心の問題とか、ね心が心が苦しみの原因 で心を乗り越えていくために瞑想しているんだとっていうようなことがなってきて、で、それで、呼吸を見るとかね、そういうことになってきて、ね、で、まあ、後で一緒にやりますけども、で、その時にね、まあ、ありとあらゆることが問題になってきます。ね、当然そうだけど、だってなぜかって言ったら、瞑想っていうのは何もと呼吸を吸って吐いてを見るで済むわけがなくて、で、吸って吐くことによって、皆さんの心そのものを見るっていうね、とんでもないことをせざるを得なくなっちゃってで心そのものを見るなんてそんなことは生まれてこの方やることないんですよそんなことは小学校の教室でも教わったこと一回もないし中学の教室でも高校の教室でも大学の、ね、教授たちからもそんなことを一切皆さん教わってないんですよで職場に行ってもそんなことを教えてくれる先輩も、課長さん部長さんも社長さんもいなかったですよそんな人はでそうだから、だからこのあとね皆さんがやることを今まで皆さんがやってきたことで判断してほしくないのねだから今日やることは、ね、今まで皆さんが瞑想会とか出席したことがないと仮定したならば、ね、今まで一回も今日瞑想会と行ったことがないっていう人だったらば今日皆さんがやることは皆さんが生まれて初めてやることです。生まれて初めて、ね。こんなことは一度も学校でもやってない。会社でもやってない。近所の付き合いの中でもやってない、ね。そういうことです。で、そのことの、それなぜかって言ったら皆さんはずっとこの、Thinking Mind の世界でのみ生きてきて、でその中で一体皆さん何やってきたかっていうのはたった一つのことしかやってきてないんですよ。いや俺はいろんな会社に行ったとかいろんなことをしてきたとかねいろんな外国に行ったとかいろんな趣味があるとかいろんな職業に就いたとかねいろんな人と付き合っただからいろんなことをやってきたって言うかもしれないけども皆さんの30年間40年間50年間の世界で皆さんたった一つのことしかしてきてないんですよ。なぜか分かります？それはシンキングすることね。 で、結局皆さん、シンキングってことしか今までやってきてないんですよ。で、それで今日、私がさっき、皆さんは今日生まれて初めのことをやりますって言ったけども、なぜかって言ったらば、皆さんは、シンキングの世界を乗り越えることを今からやります。ね。怖いですか？まあ、心配しないでください。これは、大丈夫ですから。ね。で、それで、シンキングの世界を乗り越えて、なんか気狂っちゃうんじゃないかとかね。なんか意識を失っちゃうんじゃないかとかね。まあ、いろいろあるかもしれない。それも、そんなこと絶対ないです。気も狂わないし、意識も失わないし、ね。もう絶対それは大丈夫です、ね。はい。で、そうなんだけども、いくつかね、まあそこでいろんな、ところがあって、で今日はね、ちょっと、今日はちょっと今から読むのが、これが主題じゃないんだけども、まあちょっと非常に微妙なニュアンスとかがあるのでね、まあこういうふうなことを考えている人もいるっていうことでちょっと紹介するだけなんだけども、瞑想することによって受け入れるっていうことのコツのようなものが分かってきて、で痛みね、座禅の痛みが楽になってきた。でそういうことを通して気づいたのが、受け入れるからはっきりと呼吸なんかが見えてくるってことは、逆に言うと呼吸なんかが見えないってことは受け入れていなかった。でそれで、もし、自分が瞑想がうまくいく、最近いくようになったらば、それは、受け入れることができるようことだから。だから受け入れるってことが瞑想の本質ではないのかっていうね、いうようなことを、まあ、書かれている人もいるんだけども、っていうようなね、風に、この、まあ、ちょっと今日は受け入れるっていうのは主題じゃなくて、まあ、この主題も散々今まで何回か話したことあるから、ポッドキャストの中にバックナンバーあると思いますけども、だから、まあ、今日はこれについて詳しく話さないんですけども、要するに非常に微妙な、ことをこれからしなきゃいけない。ね。thinking mind を乗り越えるっていうようなとんでもないことを、することで。ね。で、そこでこういうような受け入れるとか、ね、そういう、ありとあらゆるその、コツっていうか、ね、いうものがあって、でそのコツを、マスターすることで、我々は、瞑想の世界に入っていける、ね、っていうことですね。ね、まあね、今日はね、結構新しい人いらっしゃるので、一応まあ皆さんがどのぐらい、ね、瞑想やってるかちょっと私も、ね、お話ししたことがないんで、分かんないんですけども、一応もしね、もし皆さん今まで瞑想とかなんとかにほとんど、関係ないっていう前提でちょっと今お話ししてますね。まあ多分違ってると思いますけどね、っていうのは、まあ、わざとそういう前提にしてるんですけども、そうすると、まあ、例えば皆さんが今日ね、初めて、来て、だけど、今まで瞑想とか、ただの一回もやったことがない。で、瞑想が大事だと、今までの人生の中で一度も思ったことがない。まあ、そういう人は今日ここにいるはずがないんだけども、まあ、一応大体、まあ、そういう人がいたとして、じゃあその人をどうやって私今説得しようとしてるのかっていうね、ことを、まあ、今まで話してきました。ね、ですから、瞑想っていうのは皆さんが今までただの一度も疑ったことがないこと。それはなぜかって言ったらば、皆さんの人生の中でたった一つのことしかしてないから、このたった一つのことを自分はしてるっていうことも意識したことはないはずなんですよ。ね。何を言ってるか、例えば我々はある時は何々をして、ある時は何々をしないというと、まあ自分は何々して分かるわけですよ。ある時は私は歩いてるし、ある時は歩かずに座っている。そうすると歩いてる時は、ああ自分は今歩いてるなと分かるじゃないですか。で歩いてない時は今自分は歩いてないなと分かるじゃないですか。ね、それは歩いてる時と歩いてない時の2つがあるからね。 だけど皆さんは thinking っていうものに対してそんな感覚はないんですよ。なぜかって言ったら、生まれた時からずっと thinking してるから、あ、自分は今 thinking してるななんてことは考えたことないんですよ。なぜかって言ったらば、 thinking が止まった時なんか一度もなかったから。だから、だから私があなたはね、一日中 thinking してるんですよって言われたって、あなた何のこと言ってるんですかって話になるんですよ。あなたはね、生まれてからね、たった一つのことしてないんですよ。一つのことはね、thinking なんですよ。なんで言われたって面食らうのね。そんなことで小学校の先生に言われたこともないし、近所のおばさんに言われたこともないし、会社の部長さんからも言われたことないし、ね、恋人からも言われたことないし、ね、っていう話なんですよ。だけども、皆さんが生まれてからこの方、thinking しかしたことがなくて、朝から晩まで thinking したことがないっていう事実があるじゃないですか。ね、そして今皆さんがどうしようもなく不安だっていう事実があって、心配だっていう事実があって、ね、があって、もしいいですか、もし皆さんが不安でしょうがなくて心配でしょうがなくて、ね、いろんなことがあってのが、それは皆さんが thinking の場所にいるからだっていう話になったらどうなります、ね、そういう発想は今までなかったと思います。で、もし皆さんの苦しみっていうものが thinking の場所を超えたところにあるとしたらどうなります、ね、結局そういうことなのね。だからこの構造を、きちんと理解して、この構造を、一応受け入れて、じゃあ thinking をじゃあ乗り越えよう、 thinking をまあ、それを手放そう、ね、私の禅の師匠だと思いの手放しという言い方をしました、ね、内山幸四郎氏という人ですけども、それも、thinking を乗り越えた世界へ入っていこうという話なんですけども、ね、でそのってことは、思いを手放すっていうことはどういうことですか。結局我々は思いっていうものね、 thinking っていう世界にいて、でその思いっていうものが、 thinking っていうものが苦しみそのものだっていうことがあるからこそ、思いを手放さなきゃいけない。で、思いを手放すことによって苦しみから解放された世界に入っていくっていう、そういう文脈なんですよ、ね、でこの文脈をが受け入れられるかどうかなんだけども、でこれはね、私として言いたいのは、一応今日の午後だけ受け入れてください今日の午後だけでいいです、ね、まあ、間違っていたとしても、でも3時間間違えるだけ大したことないじゃないですか、ね、3時間だけ間違った考え持ってましたでいいから、でとにかく今日の午後だけこの考え方を受け入れてもらった上 でちょっと試しにですよ、試しに思いを手放す、瞑想をちょっとやってみましょう後でね。でその時に皆さんはもしかしたら思いが手放されたある世界へ入っていけるかもしれない、入っていける可能性は大いにあるんですよ。なぜかってビギナーズラックっていうのがあって、初心者だからね、まあ、皆さんが今日初めて来たとしたらですよ、ね、だからそうなると皆さんは全然違う世界に触れることができて、何かを感じるかもしれないですか。ってことはね、どういうことかっていうと、最近私一方はもういろんな、だんだんだんだんといろんなもっと大きな輪の中に入っていって、ちょっと今までここ 3,4 年、であんまり出会わなかった人たちに出会ってるんですけども、新しくね、まあ、また新しいわけじゃないんだけども、前からもいたんだけども、2つの種類の人たちが最近よく来るようになって、で1つはヨガの関係ですね、まあ、それはちょっといろんな人脈の関係である非常に、人望のあるヨガの、ね、関係者と知り合って、でその人がちょっと紹介してくださってるん でその、ヨガの先生たちとかね、もう実際の ヨガの教室を主催している人たちですねが、もっとちょっと瞑想したいっていうんで、来ることが結構最近多いんですけども、ね、あるいはヨガの先生じゃなくてももう毎日アシュタンガヨガやってるとかね、そういう人たちが結構来てるんですけども、もう一つがね、カウンセリング関係ですね、臨床心理士の関係ですね。で、まあ、大体女性なんだけども、でその女性の何人かとはもう私もよく話すんだけども、まあ、でもちょっとそういうの非常に興味があるんでね、学校カウンセラーの人だったり、本当に病院でもうちょっと重たいね、人を相手に臨床心理士としてカウンセリングしている人とかねの話をよく聞くんだけども、で彼女たちも非常に苛立っているわけですよ。なぜかって言えば、毎週これだけカウンセリングしてもどうもなかなか拉致が開かないっていうね、っていうことで、で例えば学校カウンセリングの人なんかだと、今の10代の子どもたちが、本当に、結構辛いことになっていて、でその辛さの一つの特徴として、自分のことが嫌いだっていうね、いうことを言う、ね、だから自分が嫌いで自分には何一ついいことがない、ね、ことを学校カウンセラーに言う人が10代の中学生高校生多いみたいなんですよ。でそれでこれは前多分お茶の時間に話したと思いますけれども、この間ドキュメンタリーがあって、今ね日本で一番人気のあるグループのアイドルグループのその中でも一番人気のある女の子が、ね、20歳の女の子ですけども、彼女がテレビカメラに向かってはっきり言いましたね。私は自分のこと大嫌いですってね。で私は自分が何もいいとこはないです。で私は自分は可愛いとは全然思わないしってね。だから客観的に言えば今日本で一番多くの人が一番日本で一番可愛いっていうねと思っている本人がそう言ってるから、うわーと思ったですけどね。だからそこまでみんなそうなのかってね。だから10代の子供たちは自分のことが嫌いで自分には何の価値もないってね。要するに自分には何の価値もないって感覚なんですよ、ね、があって、で世間は自分のことは可愛いって言ってくれるけども自分自身は全然可愛いと思ってない、ね、っていう、だその子今日本で一番人気があるっていうなってる子ですよ。まあ名前出せばみんな知ってる子だけど、まあ名前出さないですけどね、だからそれほど客観的に言って、一番日本で価値があると思われている子ですら自分は何の価値もなくて自分のこと大嫌いって言って、でましてや普通の中学生高校生だったら余計そうでしょうし、ね、であるいはもちろん病院の、ね、カウンセリングルームに来るもうちょっと重たい病気を抱えた人たちもうどうにもならない、ね、で彼女たちも非常に辛い思いをしてる。なかなか自分が見ている人がうまくいかないんで、ね、でそれではもう私も思うんだけども、私ももちろんそういう、世界は知らないわけじゃないですね。セラピーとかそういう世界は、ね、だけど、まあ、今仏教をまあ私もセラピーもちょっと見たことあるし、ね、でその後ずっと仏教もずっと見てやってきて思うんだけども、結局ね、人間の心が苦しみから解放されるのはどういうことなのか、で解放されるには何が一番必要なのか、あるいは解放されるのはどの場所でなのかっていうところなんですよ。で結局ね、こういう瞑想とか、なんとかが、の理解っていうのはもう非常に簡単で、ね、皆さんがシンキングしている限りは皆さんは苦しみから絶対に解放されないという話なんですよ、ね、で私があなたのカウンセリングをいくらしても それでカウンセリングしている間にあなたがあなたの苦しみはあなたとお母さんとの関係なんだよとかね散々やるわけですよ。ねえ、別所さん、やっぱ別所さんお母さんとちょっと関係まずかったでしょとかね、そうだったよなと思ってね、それでお母さんとの何十年間を振り返って、やっぱりあの、ね、私が10歳の時言われたあの一言によって自分は人生非常に傷ついたとかね、あの傷がまだ立ち直っていないからだとかって言ってもお母さんを責めるとかね、じゃないですかね。で、だからそういうなんかそういう原因を指摘するとなんとなくそういうふうに思えちゃうんですよ。だって自分の母親とね 100% 完全な関係なんかあるわけないですか、本当に。母親とありとあらゆることあるわけですよ、ね、どんどん。まあそれの中にはね、子供虐待しちゃうようなひどい母親もいたかもしれないけども、だから 100% 母親ってもいなくて、ね、だから当然自分と母親との関係を見ていったらなんとなく原因のように見えてきちゃうわけね。だけど問題はいくらじゃああなたの問題はお母さんとの関係ですよなんて言われて、でそれで一生懸命それを考えて分析してね、でやってどうにかなったかっていうならないんですよ。おかしいなぁ、どうなんでだ、別にやっぱお父さんとの関係も悪いからってなってねお父さんとの関係悪かったでしょとか、ね、そうだよな、俺中学の時にあの親父に言われたあの一言によって傷ついたんだよなってねなっちゃって、そうかやっぱり親父が俺の苦しみの原因だったのかってなって、でいろいろやるけどもね、でそういうことやってもどうもならない。そうなるとなぜ、あそうか最初のガールフレンドが悪かったんだとかね、まあそうキリがないわ。要するに問題はいかにもなんとなく原因のようなふうに見えるものがたくさんあって、でその原因を分析すればなんとなく最もそうだったんですよ。それだから一生懸命これこそが原因だ、よしこの原因を取り除くぞと思ってきちんと分析して理解して取り除くぞ、乗り越えるぞっていうことを散々やったんだけども、で結局今どうなの、相変わらず惨めだっていうねっていう話なんですよ問題は。でそれどうしてなのっていうと、仏教的に言えば簡単な話であって、それは結局そういう分析しようが何しようが、ね、それは無意味とは言わないですよ、ね、無意味じゃないんだけども、それはいくらそれをしてみたところで結局それはやっぱりシンキングマインドの世界の話なんですよ。でそしてそのシンキングマインドの世界には本当の意味での苦しみからの解放はないってことなのね。じゃあ本当の意味での苦しみからの解放とヒーリングと癒しっていうものはどこにあるかっていうと、ティンキングマインドが落ちた世界にしかないんですよ、仏教的に言うと、ね、だから、でその自分が臨床心理士の女の子もこの間の瞑想会に来て京都でやったね。でそれであの彼女もちょっと苦手な人がいて、でそれで、まあ後でやりますけどね、慈悲の瞑想で自分の苦手な人を思い浮かべて、でその自分の苦手な人が幸せでありますように、苦しみから解放されますようにってね、のやるんだけども、うん、まあそれをやったならばその彼女もなんか非常に強い温かいものに包まれて、で自分がこの苦手だと思っていた人へのこの苦手な思いが一気に溶けていったっていうね、っていうような経験をして、わこれすごいわってねって言ってましたけどね。だからそれは何もあなたはその苦手な人を思ってこうこうこうこうこうでって、なんか別に分析してるわけじゃないんですよ。分析してるわけじゃなくて、ただその一気に、まあ後で慈悲のメスで詳しく説明しますけども、ティンキングマインドの世界を乗り越えたところでその苦手だと思っていた人をただ受け入れただけなのね。だからその時に自分はその苦手だと思っていたその苦手意識とか、ちょっと嫌だなっていう思いとか、ちょっと怒りに似たものとか、あるいは恨みのような感情とかね、そういうものが全部きれいに溶けていったっていう経験を、まあ、その人するわけですよ、ね、だから結局そういうこのThinking Mindの世界であらゆる原因を 見つけようとして、でその原因を分析して何とかしようと彼女たち一生懸命やってるんだけども、だけども本当のね、あのその苦しみからの解放は結局そのティンキングマインドの世界 を出て思いを手放してある全く違う世界へ入っていくことなんですよ、ね、でそうすることによって我々は初めてそれを乗り越えていけるっていうね、あの、そういう話なんですけども、ね、まあだからこれは一応そういうことだっていうふうに今ちょっと見取り図を与えてるだけですよ、ね、でその見取り図を一応今日の午後だけは受け入れてください、ね、あの今日の午後だけで結構です、ね、でその上で、この見取り図に基づいて、じゃあもしね苦しみっていうのが Thinking Mind の世界にあってってことは Thinking Mind の世界を超えたところには苦しみはないんだってことは、苦しみを乗り越えるためには Thinking Mind を手放すんだ、思いを手放すんだ、でそのためにはいくつかの瞑想の方法があるんだ、ね、で、その、でそのうちのいくつかを今日やりますけども、あとねっていう文脈を一応今日の午後だけは受け入れてください、ね、でその上で後でこの実践をして、Thinking Mind を手放すっていうことを実際やってみましょう、ね、でその時に初めて皆さんはティンキングマインドから解放されたある全然違う次元、ね、ダイメンションというものに、直接触れることが、できるかと思います、ね、はい、でそうなんで、そうですね、そこまではいいですね、ここまでただ脈略をただ話しただけです、ね、でそれで、だからその西洋の心理学っていうのはやっぱり私らにとって面白くないのは、あの結局あそこには2つのものしかないんだよ。要するに意識と、意識じゃないものはいきなり無意識になっちゃうのね。無意識に。でだから意識のこのティンキングの意識と、でそうじゃないものはことを無意識っていうふうに入れてしまって、でこの無意識があるってことは認めるし、でこの無意識の中にいろんな問題があるということも認めるんですよ。でそうなんだけども、だけどもそれやっぱり無意識なんですよ、ね、で仏教は決定的に違うのは、我々は無意識じゃないんですよ。意識はあるのね、明確な。だけどもそれは Thinking Mind でもないんですよ。わかりますね。要するにあの西洋だとね、もう Thinking 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 している意識か、あるいは thinking がなくなっちゃった無意識か。で、この無意識の中になんか非常に非常に強い性欲があるとかね、なんか、まあ、わけのわかんないね、ことがある。もうこの二つしかないんですよ。だけども、で、これがまあ集合的だったりとか、まあいろいろ言い方するけども、まあ、それはどうでもいいことで。要するに、意識か無意識か、どっちかね。だけど、仏教の場合そうじゃないんですよ。あるいは、まあ、仏教の場合ってもそんな単純に言えないかもしれない。少なくとも瞑想をやってる人間はそうじゃないのね。瞑想をやってる人間は、意識から、もう意識のところで何かやるわけでもないし、無意識に入っていくことでもないし、じゃあ何なのよ。って言ったら、そこは全く違う、もう一つのものですね。それは意識でもあります。あの、無意識じゃないっていう意味でね。何もかも気づいているっていう意味では。だけどもそれは thinking でもないんですよ。いいですか？ thinking でもない。だからといって無意識でもない。そういう何かですね。で、そういう何かに我々は、瞑想することによって入っていきます。ね。だからさっきも言ったように、今日皆さんがね、初めて瞑想するとしたらば、皆さんの人生は、あ、ごめんなさい、さっき、今まで、ごめんなさい、さっき一つのことしか知らないって言ったけど、皆さん、ごめんなさい、二つしか知らないんですよ、今までは。何かっていうと、この意識ですね、thinking ですね、と無意識とね、この二つしか知らなかったじゃないですか。ね、皆さんは意識で thinking、thinking してるか、あるいは気を失うか、寝ちゃうか、ね、無意識になるか、どっちかだったでしょ。だけど、今日皆さんは、この意識でもない、あるいは無意識でもない、この2つでもない ものに今皆さんはこれから入っていきます。いいですか。そういう構造になってます、ね、だから当然皆さんにとってはこの2つしか知らなくて、この2つのことは知りすぎていて、ね、だってもうすでに30年間やってる、40年間やってる、50年間やってきたわけだから、ね、50年間ずっとシンキングしてるか、そのシンキングを失って気を失うか寝ちゃうかどっちか、この結局皆さんの40年間30年間ではたったこの2つしかないんですよ。意識してるか無意識になってるか、ね、だからで、それで今日生まれて初めて第三のものをやるわけね。第三のものを、だから第三のものだから1でもない2でもないやつじゃないですか。だから分かるわけないですよね。分かるわけないから皆さん何をしちゃうかというと、愛も変わらずの1をしてしまう。1って何ですか。シンキングしてしまうか、あるいは逆に2をしてしまう。2って何ですか。無意識だから寝てしまう、ね、だからもうわーってシンキングをするか寝ちゃうか、どっちかですね。当たり前ですよ。だってこの2つだけをやってきたのが皆さんの40年間の人生であり、50年間の人生であり、30年間の人生であったんだから、ね、だからこのシンキングするんでもない、意識を失って寝ちゃうんでもない、1でもない2でもない第3番目のことを今日はやります、ね、そういう話です。ですか、はい、だから当然この1と2しか知らない、でこの1と2のところで何とか物事を解決しようとしている、西洋の心理がどうしようもない壁にぶち当たるのは当たり前だと私からが見えるんだけどね、だからそれはもうあの現場の第一線で、あの自分が嫌いだっていう10代の男の子や女の子や、あるいはねもう不安でしょうがないっていう人をカウンセリングしている臨床心理士の人たちが一番感じていることなんですよ。なんかちょっと足りないよねってね。で仏教から言えばそれは当然で、その1と2ね、シンキングか無意識になるかのこの領域では解決なんかつきようがないっていう話なんですよ。だから我々はこの1か2の領域を乗り越えて第3の領域に入っていかなきゃいけないっていう話になりますね。はい。で、まぁ、あ、ちょっと待って、そこまでだったら今まで散々話してきたことで、今日何も新しいことまだ言ってないんですけど、ちょっと今から新しいこと言わなきゃいけないんだけど、まぁ、あ、ただ今日は新しい人ばっかりなんで、あの、一応、あの、復習的なことをね、やりました。ね。で、それで、ただ、今日今まで1時間近くかけて話してきたことは、今までも何回も何回も話したことですから、あのもっと詳しいことはね、あのもっと詳しく話した回がありますから、ポッドキャストで聞いてみてください、ね、はい。それで、それでね、問題はこの皆さんが今までの30年間40年間50年間の人生の中では2つの領域しか知らなくて、それはティンキングをしているか、ティンキングを失って気を失って 寝てしまう領域か、ね、この2つしか知らなくて、でその2つの領域の中で何をどうしようが、問題の解決がつかなかった。で、でそこで分かれるんだけども、どうなるか、どうせ問題なんか解決つかないよねっていう態度も当然ありますよね。どうせ問題なんか解決つかないよねっていう、態度も当然ありますよね。だからどうせ、あの、なんか自分がなんか病気を抱えていて、持病を抱えていて、で、別に持病を抱えているってことは否定はしないよ、俺は。でも自分は病気だよ。だけどこの病気は治らないから、まあしょうがないよっていう、というところで別に、まあ、毎日淡々と生きるしかないよねっていうような、決着のつけ方っていうのも、まあ、確かにありますよね。うん。それは認めます。だけど、諦める必要ないんですよ。諦める必要は。なぜかって言ったらば、この病気治るから。ね。 とあんたが勝手に言うだけじゃって、私が言うんじゃないです。山下良三が言ったって信じないじゃないですかね。山下良三は単なる日本人に過ぎないんだから。ね。私はただ、ある人の受け入れをしてるだけで、ある人っていうのはもちろんお釈迦様ですね。お釈迦様の受け入れをしてるだけで、お釈迦様はお医者さんであり、お医者さんであるお釈迦様ははっきり言うわけ。あなたの病気は治る。であるんだったらば、一応、信頼しましょうよ。ね。別に盲目的に信頼しなくてもいいから、少なくとも今日の3時間だけ信頼してください。ね。今日の3時間でいいですからね。3時間だけ、お釈迦様を信頼して、少なくともこの3時間、お釈迦様が言われた通りのことをちょっとやってみましょう。ね。だからまあ、本当に病気治るか分かんないけども、この目の前のお医者さんが治るって言ってくださって、でその治すためにはこの薬を飲まなきゃいけないって言うんだったらば、まあ少なくとも1週間ぐらいの薬飲んでもいいかなっていうぐらいのでいいです、ね、だけどもそれで、その薬が本当に正しかったならば、でその正しい薬を1週間飲み続けたならば、皆さんは絶対に確信するはずなんですよ。治るわって、もしこの薬を飲み続ければ、で結局その感覚が得られるかね、治るよっていうこの感覚ね、それが全てなんですよ。 でこの感覚さえ得られたら皆さんは飲み続けるし、ってことは要するに、瞑想し続けるし、ね、でこの感覚がないと瞑想するし続けるのはちょっとまあ無理でしょうね、ってことですね。はい。でそれで一応、まあ、治るよねっていうことを、決めて、まあまあ、一応信頼して、でその方向で行って、でその方として方法論としてはこういうものがあるよねっていう話なんだけども、で私の感覚から言えば、大体ね、全てとは言わないけども本当に最近は確率が非常に上がってきて、本当に多くの人が、この Think Mind の外の世界に一瞬だけでも、触れることが、日曜の座禅会とか、あるいは5日間の精神とかで起こってますね。だから一瞬でも触れさえすれば、これがね、こうやって手伸ばしていってなんか触った、ね、触ったってわけはこのなんか床柱があるという確信できるじゃないですか、ね、これがたったの5秒だけであったとしてもね。だけどもこの床柱は存在するよねって感じ。でそれを日曜の座禅会とか5日間の精神の中で感じてもらったら、この床柱が存在するってことに対する、信頼は揺るがないですね。 でそれがだいたい最近は非常に率が上がってきてそれはどうやったらこの床柱に触れられるかっていうことを、まあ今やって、本当に結構多くの人が床柱に触れることができてるみたいなんでね。まあちょっと後でやってみてください、ね、なんだけどもそれがどうしてもね、なんかわけわかんない全然触れない人っていうのも確かにいます、残念ながら。話聞いててもただの一度もこの人がここに触れたっていう感覚はないんですよ。で言ってることが全て的を外しちゃって、ね、っていう人も確かにいます。でそうなるとその人はどうなるかというと、さっき最初のところで言ったように2つのものにしかないですね。どういうものかというと、とにかく概念遊びを始めてしまう、ね、概念によって全て仏教を理解しようとして、ものすごい勉強するんだけども、やればやるほどポイント外して遠ざかっていってしまうか、あるいはもうそこから一気に、やって、どうしてもこのここで触れることによって広がる全く新しい世界というものが感覚的にわからないから、それを単になんか、イメージしちゃって、でなんかそこでどうせイメージするとしたら、なんかわけだわけな光がわーって広がるような神秘体験をイメージしちゃって、でそれで神秘体験をペラペラペラ喋る人先生に見事に引っかかってしまうかな。このもうどっちかですね。 で大抵このそれはこのそういう人は2つ両方ともやります。で私も嫌ってほどそういう人に会ってきてるから分かるんだけども、なぜ彼らがそうなっちゃうのか、一度も触れたことがないからね。だからここではとにかく触れるっていうことに最重点を置いてます、ね、はい。で一応そこまで押さえた上で、まあ、今日1時間近くかけて話したことはちょっと今までの復習みたいなものなんですけども、まあ、今日ね新しい人がたくさんいらっしゃるので、一応私のポッドキャストを聞いたことがない人でも一応瞑想の見通しと一体ここで何をやってるのかが理解してもらえるのではないかと思って、ちょっと話してみました。でそれでだけどね、今日はそこがポイントではなくて、でいいですか。それで今ね、皆さんをずっと閉じ込めてきたものがあって、皆さんずっと閉じ込められてきて、ちょうど本当牢屋の中にいるみたいなもんですよ、ね、だけどもそこから解放されて、何か非常に新鮮な外の空気を吸ったとしますね。吸ったとする。で、その非常に新鮮な外の空気を吸った時に何を感じるのか。だから、皆さんはね、多分驚くはずなんですよ。なぜ驚くかって言ったらば、30年間の中でただの一度も経験したことに今経験するから、40年間の中でただの一度も経験したことないことに今経験するから、それ驚くじゃないですか。今世の中のことでもう大体私たちはわかるじゃないですか。もうみんな海外旅行たくさんしてるじゃないですか。でいろんなテレビいくらでも見たじゃないですか。映画も散々見たじゃないですか。もうそんな地球上にそんなに今まで聞いたこともないなんてことほとんどないですよ、ね、私も結構いろんなとこ住んだし、いろんな国へも行ったし、ね、でも大体なんかチベットの山の奥のことから、ね、ブータンのところで、ブータンのね、道もないところでどんな生活してるかとかね、アメリカのロサンゼルスのダウンタウンがどうなってるかとか、まあ、大体そういうとこみんな行ったからわかるし、だから、そんなに生まれて初めてのことで驚いたりってことはほとんどもうないんだけども、そういうことではね。だけど我々がこの、Thinking Mind の世界を乗り越えた時に触れる何かっていうものは、これは本当に驚きですね。でその驚きっていうのが、なんか神秘体験として驚くとかっていうのとも違うし、だからそこが本当に通じないんですね。だから皆さんにとって、だから普通の人にとってなんか水の上を誰かが歩いたら驚きじゃないですか。ね。で、そうじゃなくて普通に畳の上を歩いてる人見ても全然驚きじゃないんですよ。だけども、我々が畳の上をマインドフルっていうことは、畳の上を歩いていることに気がついているってことですけども、気がつきながら歩いたときに我々はもう全く違う世界に入っていって、でその外から見たらただこの人、畳の上歩いているようにしか見えないんだけども、本人からすれば全く違う世界に入っている。だから本人はもう驚きの連続になります。だからそういう本人にとっては水の上を歩くってことは何の興味もなくなります。っていうことなのね。で、そこをやれば今の瞑想業界から、精神世界業界から、スピリチュアル業界からの有象無象のインチキ全部消えるじゃないですか。ね、もう今更なんかわけのわかんないも必要ないんですよ。 でそこにあるのが非常に、健康的な、本当の意味のミラクルだけですね。でそれはじゃあそれを、thinking mind が理解できるのかって言ったらばできないんですよ。実はできるわけないじゃないですか。だって thinking mind っていうのはその thinking mind の世界でぐるぐるぐるぐる回ってるだけの話なんだから。で thinking mind が thinking mind の世界でぐるぐるぐるぐる回っていて、今 thinking mind を手放して私らが全く違う世界入ってきて全く違う何かに触れた。でこれを thinking mind が理解できるか、できるわけないですよね。でこれを今日は、不価値と呼びました。不価値、ね、でそれで今日ねいくつかちょっと本読みたかったんだけど、まあ、もうしょうがないから、もう池田さんのちょっとあのリマークの1998年の12月の分ちょっと やりましょうね。12月1日ですね、ちょっと読みますよ。不価値であるというこのことは安心でもあるが、やけにも似ている。やけを起こすのやけですよ。やけにも似ている。やけそのものであるような感じもする。しかし存在が絶対不価値であるということが安心であるのかやけであるのか、いかにして分けられようか。神が自身ね、自身で自分自身ですよ。神が自分自身の見る夢の中へ溶けていくといったような、そんなことが、それがそれ今不価値のことを言ってるんだけど、やけを起こしているのは理性である。これは一般の言葉では thinking mind ですね、知ることを至上命題とする理性が thinking mind が未だ諦めがつかずにやけを起こしているのである。しかし知るということは不価値であることを知るということ以外ではないのだから、やけを起こすということ自体が未だ知り得ていないということなのであるのか。本当に変ね。でちょっと待ってね、ここその次がねちょっと短いあれみたいなんだけど、底抜けの青い空が自分自身の真ん中にあるというか、これは確かにやけみたいなもんである。文句あるか、これわかるかな。底抜けの青い空が自分自身の真ん中にあるという、これは確かにやけみたいなもんである、ね、底抜けの青い空って普通どこにある、外上じゃないですか、ね、だから青空が底抜けで、無限に広がっていて、ああなんか無限の青空があるなぐらいだったら、まあなんとか理解できるわけですよ、ね、だけどもこの無限の青空がこの自分の上にではなくて自分の中にあるっていう感覚ね。だからこれはもう瞑想やってる人間だったら分かるはずです、うん、これ分かんなかったら瞑想やってるかどうか怪しくなってきちゃうんだけどね大丈夫だよみんなね、はい、要するに自分の中に底抜けの青空が広がる。なぜ？それは我々がもうすでに thinking mind を手放したから。それはもう我々が thinking mind を手放した世界の中へ入っていってるから。でそしてその thinking mind を手放した世界っていうのはもう thinking mind を超えちゃってるから青空ですよね。底抜けの青空、なぜ？つかみようがないからね。つかめないじゃないですか。白い雲だったらつかめますよね、まあ、白い雲をつかむのは難しいけども、白い雲だったらなんとかつかめるね、白い雲、あ、ここにありましたって。で飛行機に乗れば、まあ、白い雲の中に入っていけるじゃないですか、ね、で飛行機に乗って白い雲の中に入ってきて、あ、自分は今白い雲の中にいますってね、言えるわけですよ。だけども青空っていうのはつかめないですよね。青空をいくら手を伸ばしたってつかみようがない。で飛行機でいくら乗ったって自分は今青い空の中を飛んでるって感じはないじゃないですか。白い雲だったら、ああ自分は今窓から見た、ああ今自分は白い雲の中を飛行機で飛んでるなってわかるけども、青空っていうのは、ああ今自分は青い空の中をとは言わないですよ。青い空の下を飛んでるだけじゃないですか、ね、なぜ？白い雲は考えられるけども青い空は考えられないからですね。 ていうか考えられないことを青い空って言ってるだけのことなんですけど、ね、いいですか。だから、だからね、今日は何を言ってるのかというと、その今日の最初のところで、私がこういう、いろんな活動をしていて、いろんな人がいろんなことをどうせ書いてるのは知ってるんだけども、だから絶対に私の名前グーグルはしないって言ってるんだけども、どうせ皆さん知ってると思うからいいけどね、うん、須田町アラとか山下領土でグーグルしたら、多分いろんな、最初は私らのブログが出るんでしょうけども、その後でいろんな人が書いてるいろんなものが出てくると思いますけども、でそれで、いろんなまとめ方をされちゃってるんでしょうけどもね、なんか一本はメソッドとか、いろんな風にどうせまとめられちゃうんでしょうけども、だけど今日ね問題にしているのは、その私が例えば私が今何とかここで伝えようとしていることで、それを聞いた誰かがなんか綺麗にまとめちゃうってことね、なんか綺麗に整理して一方はメソッドとかね、一方は式のヴィパッサナ方法とかねっていうふうにして、綺麗にまとめて、で綺麗にまとまったものを私が読んだ時に感じるどうしようもない違和感っていうものの正体なんですよ。で結局それはどういうことなのかって言ったらば、まとめるっていうことは整理するってことですね。で整理するってことは何が整理してるかっていうと、 thinking mind が整理してるんですよ、ね、ってことはどういうことかっていうと、 thinking mind の特徴っていうのは何でも理解したいわけね何でも理解したくて、で結局何でも理解したいってことは何でも整理したいってことなんですよ。で結局ってことはどういうことかっていうと、何でもあなたはこういう人ですよねっていうふうに、ラベルを貼りたいわけね。だから私今一番世の中で流行ってる言葉で嫌な言葉が何々系って言葉あるじゃないですかね。一番その中で一番嫌な言葉、癒し系っていう言葉ね。私あれ聞いたらもう本当に全身がゾクッとすると嫌なんだけども、だからあなたは癒し系ですねとかね、よくタレントさんが使うけど、あれ世の中で使ってるんですか、みんな使ってるのかな、タレントさんだけじゃなくて、いいや、でまさに何々系がそうですよね。つまりその人を手っ取り早く理解して、 あなたは 要するに癒し系の女性です ね、あなたは、ね、体育会系の男性ですねとかね、いうことで一体何をしようとしているのかっていうと、整理したいわけですよ。で整理したいところはどういうことかっていうと、全てを、理解したい。なぜ Thinking mind っていうのは全てを理解したいからってことで、なぜ Thinking mind っていうのは自分がわからないものの存在は許せないんですよね。だから、ね、ここで池田さんが言ってるのは、今自分が分かんないもののことを不価値っていうわけね。で不価値、っていうものに、例えば池田明子さんという人は触れてるわけですよ。彼女はあの人は別に瞑想もしてないんだけどねあの人は酒飲んで考えただけでいきなり不価値に触れてる人なんだけども、だけど酒飲みすぎてちょっと体やられちゃった人だけど、だからでそれが、そこに触れたときに、我々の thinking mind はやけを起こしてしまう。なぜ？理解できないからですね。でそういうふうにして、ここでは理性って言ってるけども、一般の言葉では thinking mind です。で thinking mind が thinking mind を超えた何かに触れたときに、thinking mind はやけを起こす。なぜか？理解できないものに出会っちゃったから。なぜ Thinking Mind っていうのは何もかも理解したいから、何もかも整理したいから、何もかも ラベルを当てたいから、何もかもカテゴリー分けしたいから、ね、たったそれだけのことじゃないですか。だから瞑想に対する解説のほとんどが面白くも何ともなくなっちゃうのはなぜかわかるでしょう。簡単ですよね。瞑想っていうのは結局そういう瞑想手段に瞑想メソッドっていう方法を使うことによってこの thinking mind を超えていこうってことで、だから瞑想メソッドがうまく働いたら我々はこの不価値の中に入っていける。それは底の足の青空の中に入っていくことね。それは自分の中に底なしの青空を抱えることになるんですよ、ね、それが瞑想するってことの意味でしょ。でそんなのを我々の thinking mind を許すはずないじゃないですか許すはずないんですよ。で thinking mind っていうのは何もかもまとめたいから、ね、何もかも仕切りたいから、でそれで何をするかっていうと整理しちゃうのね。でそれで、ああ要するに一本案というのはこういう系なんとか系でしょっていうふうなカテゴリー分けをして、そのカテゴリーの中に入れることで thinking mind は安心するんですよ。要するになんか蝶々がたくさん飛んでいて、わけのわかんない蝶々が飛んでいる、だけどもその蝶々をすべて捕まえて、ね、標本作って、はいこの蝶々はこの何々っていうふうに、収集して分類して、そうすることをなぜするのか、理解したいからで、なぜかって整理したいから、なぜかって言ったらそれは結局 thinking mind の支配下に置きたいからっていうだけの話なんですよ。でそしてそういうふうにして thinking mind の支配下に置かれた瞑想はどうですか、すでに息絶えてますね、死んでますね。だからそういうふうに、瞑想っていうものをカテゴリー分けして、整理してこうこうこうですよっていう概念を与えた説明文を読んでも誰も瞑想なんかしたくないわけなんですよ。もうすでに死んじゃってるからね。だから、それがなぜ死んじゃうのかって言ったらば、それが、不価値っていうものの存在を許さない理性が、それを、殺すことによって、整理して名前を与えて概念を与えてで知ろうとするね。だけどもこれも本当に中途半端な話であって、知るっていうことは一体どういうことなのかって言ったらば、結局もしその thinking mind が最高レベルの thinking mind だったらば、thinking mind は本当のことは知ることはできないんだなっていうことを知るわけですよ、ね、つまり thinking mind っていうのはここでぐるぐるぐるぐる回転をしていて、そして自分自身がくるくるくるくる回転している thinking mind の世界にいるっていうことで、そこが苦しみの世界だということ、そしてそれを超えた世界があるっていうこと、だけどもその超えた世界のことは絶対にこのくるくるくるくる回る thinking mind は理解できないんだっていうこと、でできるのはその thinking mind を手放してその世界にただ直接入っていくことね。でことですね。でここさえ分かれば、この不価値っていうことと、に対して夜景を起こす必要はないっていうこと。だけども普通は夜景を起こして、なんとか整理しようとするから、瞑想っていうものについて書かれた文章のほとんど 99% が面白くもなんともないのはそのせいだっていうこと。でその 99% の本を、瞑想の本を読んでも、全然瞑想したいとは思わないのも、なぜかっていうはそうですね。それは蝶々の収集に過ぎないからなんですよ。で蝶々の収集は確かに綺麗だけども、実際に本当に、ね、お花畑を飛んでる蝶々には比べようがないじゃないですか、ね、だから我々は蝶々の収集をして名前をつけるんではなくて、本当に蝶々として飛ぶことですね。それしかやっていないんですよここではね、はい、でそこさえ分かれば、これね一度一回取り上げたことあるんだけども、宗教ではない宗教性っていうね、これ 池田明子さんがね1995年の7月ってことは7月号ってことは6月発売だから、それを書いてるのは5月ぐらいですね、つまりオウムの事件の直後ですね、あのに、書いたものですね。でそこの時にまあだからもうあの日本の宗教の歴史の中でも最悪の宗教的な事件が起こってしまった直後に、でもう一回あの宗教というものの本質は一体何なのかということをねあの語っているので、ちょっとここだけ読んで終わりにしますね。宗教ではない宗教性、信じる人は困ったもんだとみんなが言っている、根は真面目でしかも頭の良い人たちなのにと、そういうふうに言う時の人々の口調に何かずるいものを私は感じる。確かに彼らは頭が良いが、彼らってこの場合はオウムの人たちのことなんだけどね、信じているからバカなのだ信じる人はバカなのだ、知的な人間は信じないものだ、信じない自分の方がだから彼らより知的なのだ、それで一段高みから彼らを論評する資格が自分にはあるのだといったような、これわかりますね。あのよく私は無神論者ですって堂々と言う人って言うんですよ。だから無神論者っていうのは日本の文脈の中でほとんど意味持たないんだけども、あただ英語に直してエイシストだってね、で西洋で私はエイシストだっていうことはかなり重たいんですけどねだから日本は結構軽く、はい私は無神論者です、私はインテリです、だからあんななんか信じるアホな宗教信者と違いますっていうノリがちょっとあるじゃないですか。今はどうか知らないけど、でそういう人をバッサリ切ります。これ嘘、この両者同じ、信じている人も信じてない人もなぜ信じてないのかを考えることなく信じてたり信じてなかったりするのだから全く同じ、つまり考えなし、考えることなく信じている、これを信仰という。世のほとんどが無宗教信者、人が何がしかの宗教的なものに関わるのは救われたいからだ、すがりたいからだと思うのはもうやめにしてもいいのではないか。信じている人も信じてない人もちょうど切りよく2000年経つことだし、信じている人聞いてください、あなたが信じたのは自分の孤独に不安を覚えたからだった。ところで信じたところで、あなたがあなたでなくなりますか、宇宙が宇宙でなくなりますか、いや信じることによって自分と宇宙は一体化できるのだというのなら、宇宙自身の孤独はどうなるのですか。宇宙は自分が自分であって自分以外ではないという孤独を何によって癒せばよいのでしょう。その時あなたの孤独は実は宇宙大に、宇宙の大きさにね、に拡大しただけの話ではないでしょうか。詰まるところあなたとは誰ですか。あなたはそれについて信じるのではなく考えたことがありますか。また考えるために大勢でまとまる必要がなぜあるのでしょうか。で今度は信じてない人に言っていますね。信じてない人聞いてください、あなたが信じていないのは自分は自分であり宇宙とは別物であると信じているからだった。ところでそう信じられるためにはあなたは自分という言い方で何を支持しているのかを明確にできなければならない。それはあなたの肉体を指しますか、それとも心ですか。では心はどこにありますか。心なんてものはない、それは脳のことを指すのだというのなら、では脳を作ったのはあなたですか。あなたの脳を作ったのは他でもない宇宙ではないのですか。ではなぜ宇宙と自分とを別々にして考えられましょうか。人が宗教的なものに考え至らざるを得ないのは実は救済に救うことですね、サルベーションですね、以前の問題なのだとこの時気づきはしませんか。私は信仰は持っていないが確信は持っている、確かな信仰です、確かに信じるってことですね、それは信じることなく考えるからである、私は考えるからである、宇宙と自分の相関について信じてしまうことなく考え続けているからである。救済なんぞ問題ではない、なぜなら救済という言い方で何が言われているのかを考えることの方が先のはずだからである。人類はそこのところをずっとあべこべに考えてきたのだ、これは驚くべき勘違いである、気持ちはわかるけど、オウムの事件は多分とどめの悪夢なのだ、新しき宗教性はだから今や宗教という言葉で呼ばれるべきではない、それは宗教ではない、教祖も教団も教理もいらない、それは信仰ではない、それは最初から最後まで一人っきりで考えられるし、また考えるべき性質のものなのだ。だからその新たなる名称は 垂直的孤絶性、孤絶性というのは孤独の子に絶対の絶ですね、凝縮的透明性とか、そんな風な響きを持った何を隠そうその名は哲学なのであるというようなところですね。はい、ね、今日のところでまあなんとかなんていうかな、結局なぜ今日取り上げたかというと、今ほとんどのね宗教瞑想に関する文章って面白くもなんともないんですよ、はっきり言って。じゃないですか、面白い文章ってあります？私ほとんどお目にかかったことないんだけど。でそれなぜそうなっちゃうのかというと、蝶々の収集してるからだっていう話ですね。だから蝶々の収集はやめて、蝶を自由にして、自由に野原で飛ばせてくださいってことなんだけど。はい、ね、じゃあそれで、ね、また、ペーパーの1枚ね、シグセイガンというところをね、見てください。それを3回唱えます。一緒にね、一緒に唱えましょう。誓願の話は先週とずっとしてきましたね。はい、じゃあ一緒にね、3回です。衆生無変誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、衆生無変誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無常誓願定、衆生無変誓願道、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無常誓願定。